では一言お祈りをして始めます。お祈りをしましょう。彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。そして男のその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。愛する天の父なる神様、あなたは天地万物のすべてを作り、またその全能の道からをもって今もなおそのすべてをご支配しておられ、また導いておられる神、私たちの歴史の支配者主権者であられる神であられることを覚えて皆を賛美いたします。神の時が満ちて、神の素晴らしい救いのご計画の中で、私たちのために救い主がお生まれになるという、あなたの素晴らしい救いのご計画の成就、神の言葉の成就を私たちはすでに歴史的には見ております。私たちのために救い主がお生まれになる喜びの知らせを私たちは聞いております。どうぞ永遠に変わることのないあなたの愛と恵みによって生かされ、私たちの理解を思いを超えて、時には働かれる導かれる神、しかしそのお方に信頼して、神と神の御言葉に信頼して一歩一歩歩んでいくことができるように、どうぞ助け導いてください。私たちの目には最悪に思えるようなさまざまな出来事、状況のただ中にも、神はご自身の御心を一つ一つ成し遂げておられるという神の側の視点を見失うことがないように、私たちに信仰をお与えください。聖書の言葉を通して神様のご計画、神の御心を教えてくださるように、この朝もどうぞ私たちに聖書の言葉を通して神の深い大きな御心を悟らせてくださるように心からお願いいたします。全日本全世界の主にある諸教会の礼拝をあなたが祝福してくださるように、全地であなたの皆が崇められるように、褒めたたえられますように、アドベント、イエス・キリストの誕生を心から待ち望み、また祝い喜ぶその礼拝をあなたが豊かに祝福してくださるように心からお願いいたします。全地全世界の礼拝において、礼拝を通して素晴らしいあなたの皆が豊かに褒めたたえられますように、あなたの栄光が表されますように、尊い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。アドベントという意味は、日本語では対抗節、キリストの降誕を待ち望むその対抗節ということで、その説明も旋回したところでした。11月30日の最も近い日曜日から4週間をの時を経て、キリストの降誕を心からこう待ち望みつつキリストの降誕を祝う、それがアドベントの期間であるということですね。そのように一週に一本ずつろうそくを灯しながら、やがてイエス・キリストがこの世に来られるという、その当時のことを思い浮かべながら、キリストの降誕を待ち望む、それがアドベントという期間、全世界でこのアドベント対抗節の礼拝を私たちはこう捧げていくわけです。そのクリスマスの出来事が記されているルカの福音書、今日の2章1節では、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。もちろんこれはローマ皇帝アウグストゥス、以前はアウグストと訳されてましたが、アウグストですから、住民登録をせよという勅令が、命令が出たと、このクリスマスのストーリーはこの教えております。ヨセフとマリアはナザレというガリラヤに近い、そのナザレという町から ずっと南の方に下っていく、いきますと、このベツレヘムというその町村があるわけですが、そこまで旅をしていく。なぜならヨセフの、まあ、今で言えば私たちの戸籍、本籍のあるところですね、戸籍がそこに記されている。そのそれぞれ自分の町に行って、この人口調査登録をせよと、住民登録をせよと。これは当時ユダヤがローマ帝国に支配されていた占領地であり、ローマ帝国が一人一人にこの税金をかけるために人口調査をした、まあさせたという、その命令が出たということですから、どんなものもそれに従って必ずその自分の本籍地のあるところに行ってですね、住民登録をして、そしてもちろんそれは税金を支払うという、そういう仕組みになっていたわけです。ローマ皇帝の命令は絶対ですから、マリア・ヨセフはナザレからベツレヘムに旅をするという、そういう出来事が起こるわけですが、ところが彼らがそこにいる間に、ベツレヘムでマリアは月が満ちて男子の初を産んだんだと、そう聖書は記します。そしてこの箇所と重ね合わせて読むべきところが、先ほど礼拝への招きの言葉で読みましたガラテヤの4章4節ですね。4章4節でこのように記されています。しかし時が満ちて、神はご自分の御子、これはイエス・キリストです、神はご自分の御子イエス・キリストを女から生まれたもの、その処女マリアを通して、神様が、神であられるお方が、こう肉体を持って私たちと同じようにこう処女マリアからお生まれになった、そして律法の下にあるものとして使わされました、時が満ちて神はご自分の御子イエス・キリストをこの世に使わしました、使わされました。主語は神です。先ほどマリア、ヨセフ、すなわち私たちの人間の側から見るときに、ローマ皇帝が勅令を出し命令を出して、いやおなしに、仕方なしにと言いますか、しかももうそこ行って赤ちゃんが生まれるわけですから、もう、マリアさんはですね、もう臨月です、もうすぐ生まれ、いつ生まれるかもしれないという、そういうお腹を抱えながら、皆さん簡単に思うかもしれませんが、当時の旅はそれはそれは危険を伴う、歩いてかロバに乗ってか、危険を伴う旅であるということを思い浮かべるならばですね、この2つの状況、場面というの、人間の側から見た状況と、しかしこのガラテヤの4章4節から見ると、神は、神の時、神のご計画がその満ちて、時が満ちて神様が御子を使わされたという、神の側の視点と両方がこう重なり合ってくるということですよね。神様はこの世界の歴史に関わるときに、すなわち私たち、人間のこの人生に関わるときに、まさにこの両方の側面があるのだということを、私たちはこのクリスマスの出来事を通して、この2つの面を重ね合わせながら見ていくことが大切なのだということをこう思わされるわけですね。マリアさん、ヨセフさんの側、すなわち人間の側から見るときに、この世、この時ほど辛いタイミング、最悪のタイミング、そういう時はなかったのだとこう思わされます。第一に、当時ユダヤの社会ではマリアさんがヨセフと婚約をしていた。婚約というのは正式な結婚と違って、同じ一つ屋根の下で共に暮らすということではなくて、まあ、もちろん結婚を約束した間柄です。一定の期間をきちんと置いて、このやがて 花婿さんがとなるものが、お嫁さんを迎えに来るという、そういうユダヤの結婚の仕組みがありますが、婚約期間だったわけですが、まだ結婚に至っていない。しかしその女性が、 この夫ヨセフ、夫となるヨセフが全く知らない形で、あ、マリアさんなんかお腹に男の赤ちゃんがねいるんだよということが分かるとしたら、こっちの男性の側ではですね、全く知らないのにマリアさんに男の子がお腹にですね宿っているなんていうことは驚きのニュースで、今ではもう何の問題もないっていうか、何なのということですけど、しかし当時のユダヤの特に宗教的な状況、環境、厳格な状況の中では、これは大きな姦淫の罪であって、それは石打ちの刑、死刑に相当する重い罪であったわけです。ですからマリアさんがまだ正式な結婚もしていない中で男の子がお腹にいるということは、赤ちゃんがいるということは、まさにそのことを意味していたわけで、誰も喜ばない、歓迎されない、理解されないという状況であったということですね。親戚のエリサベツという人がいますが、この人だけがおそらくマリアさんがこの男の子を宿し、聖霊によってその神様が赤ちゃんをこの胎に宿させ、救い主がお生まれになるという、そのことはエリザベス、親類エリザベスは理解してくれたかもしれませんが、当時の社会あるいは全ての人々に理解されるはずもない、最も恐ろしいですね、そういうことになってしまったとマリアさんの側からでは人間の側からでは見えるわけです。しかも今この人口調査をしなさいということを話しましたけれども、ローマ帝国皇帝が、税金を取るためにですね、人口を数えて、そして、それを調査するためにそれぞれ自分のふるさとに行って登録しなさい。さっきも言いました、それは遠い険しい厳しい 旅になるということですね。もうすぐ赤ちゃんが生まれるかもしれない、ロバに乗って揺られる、本当にこの流産といいますか、安全にしなければならないのに、強制的にこの遠い、村にまで行かなければならないという大変な出来事、命令が発せられたわけでした。移動しなければならない距離というのは、皆さんは、イスラエルの地図をまず聖書の裏についている方はイスラエルの地図を見たり、またこの地図を参考にしていただきたいと思いますが、一言で言いますと、このガリラヤ湖のナザレから南に下っていくベツレヘム、直線で結んでもおそらく120キロは優にある。そこは山があり谷があり、そして荒野があり砂漠のようなところがありということですから、そしてこの険しい山並みが続くというそんな地形もあります。イスラエルの地形もあります。ですから彼らはこのガリラヤ湖から視界につながるこのヨルダン川のこの比較的平地なところをもちろん通るわけですけれども、普通ナザレからベツレヘム行こうとするならば、そのガリラヤ湖のから流れ出るヨルダン川の川沿いの道をずっと南に下りながらエリコという町があり、エリコは海抜マイナス、これは一番低いところで、海抜マイナスでは250メートル、ユダヤのベツレヘムというのは実は海抜770メートルですね。ざっと言ってその高低差1000メートルを実は、またベツレヘムに行くためには登ると、長い120キロの旅、直線ですよ。ですから150キロでも60キロでもあるでしょう、テクテクとヨセフさんは歩く、身重のマリアさんはロバにでも乗せてもらったとしてもですね、非常にこう辛い苦しい旅をする。そして当時の旅行は非常に危険です。途中の道で荒野で、強盗、盗賊がですね、本当にこの獲物を狙ってその 襲いかかるような、そういう道を遠くナザレからベツレヘムまで旅行しなければならなかった。なんと辛い苦しい旅でしょうか。そしてユダヤのベツレヘム、といっても彼らにはおそらく誰も迎えてくれる人や知り合いもなく、誰も助けてくれる者がいないような、まるで外国のような異国のような、そういうところに行ってひょっとして赤ちゃんが生まれる、まあ、女性の心理からしても本当にこう心細いというか心配というか、外国で赤ちゃんを産むなんていうことは本当に大きな、これはチャレンジだと思いますけれどもですね、何の助けも得られずに、誰も知っているような人もいないようなところで、まるで一人でですね、この出産をしなければならないという思いはなんとそれは辛いことだろうとそう思います。生まれたところはどこだったでしょうか。男子の産子を産んだと書いてありますが、そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである、まあ、これは一斉に世界に散っていたユダヤ人たちがローマ皇帝の命令で、この自分たちのユダヤ人の故郷というのはやっぱりユダヤベツレヘム、エルサレムなわけです、当時の人口でもおよそ100万人から120万人、普段は全くそれほどいないのにごった返していたような、そういう状況があって、ヨセフさん、マリアさんが行った時にもですね、宿屋には彼らのいる場所がなかった、誰も身重であるけれども宿屋にですね彼らを迎え入れてはくれなかったという、なんと大変な状況、出来事でしょうか。やがて赤ちゃんが生まれる、そのお母さんにしたら、せめて外国であったとしてもですよ、せめてこの宿のあるところでですね、あったかい部屋で布に包まれて、家畜小屋動物たちがいるような、おしことかうんちとかの匂いがするような、そんなところでこの赤ちゃんを寝かせようなんてお母さんはいるはずがないわけでして、今のローズベルそこのクリニックでもね、素晴らしいですよ、快適ですよ、温度は本当にいつも暖かく保たれ、退院の時なんかフランス料理が出るなんていうですね、もう至れり尽くせりでですね、この赤ちゃんがそういう素晴らしい環境で、誰でもお母さんはですねそういう状況を望むはずですけれども、宿屋がない、寒い、冷たい、そして臭い、汚い、もうあらゆる悪条件が揃ったような、そういうところに生まれた赤ちゃん、イエス様を寝かせなければない、貝羽桶に、動物の餌をやるようなそういう桶に藁を引いたでしょうか、この布でくるんだでしょうか、そして、そこに寝かせる、お母さんとしてはなんとこれは辛い状況ではないのでしょうか。天の使いがマリアに伝えて、あなたの胎にある身、赤ちゃんは聖霊によるのですと、罪のない清いお方としてイエスという名前が付けられるべき、その男の子が生まれる、あなたのお腹にいるのは聖霊によって神がその命を与えてくださったお方なのだ、救い主がお生まれになるのだと言うならば、もっと状況が整っていても良いのではないかというふうにですね、そう思う。マリアさんも神様がそういうふうにされるのならば、あるいは神様のタイミングがあるとするならば、もっとふさわしい状況で産ませてくださってもいいんではないかと、まあこう思わないでもないんじゃないかと、こう想像したりもするわけですよね。しかし聖書を見ますと、まさに最初言ったように、その時こそが神のご計画の時であった、神の時が満ちて、ジャストそのタイミングで寸分も狂いなく 独り子イエス・キリスト救い主がお生まれになるという時はこの時だったのですというふうに聖書は私たちに教えているのです。イエス・キリストが生まれる前の時代のことを書いている旧約聖書において、このメシア救い主が与えられるということが予言され続けてきました。特に神に選ばれ愛されて選ばれた神の民と言われたイスラエルの民は、この旧約聖書そしてその預言者によって預言されていたその救い主を待ち望み続けてきたわけです。何千年も。救い主の誕生は、そして私たち人間が神様の恵み祝福に預かるということは、遡ってたどっていくと、このアブラハムのその子孫からということになるでしょうか。聖書は、旧約聖書はそういうふうに言う。アブラハムの子孫からやがて救い主メシアがお生まれになっていくんだ。そしてそれ後にはイスラエルは12の部族ですね、アブラハム、イサク、ヤコブと子供たちが生まれていく。そのヤコブから12人の息子たちが生まれる。その12人がイスラエルの12の部族が生まれていく、その歴史ですよ。旧約聖書の歴史がそのように流れていくわけですが、そのユダの部族からメシア救い主が出る。やがてダビデの家系、ダビデの子孫、イスラエルの2代目の王ですけれども、そのダビデの家系からと、だんだんとその予言がこう限定されていきますか、いくと言いますか、詳しくさらにこう、明らかにされていくんです。そして先週見ましたように、紀元前700年ほどのに使わされた神からの預言者イザヤによれば、処女から男の子が生まれるのだ、インマヌエル、神が共におられるというそのお方が生まれるのだと、イザヤ、預言者イザヤを通してそのように、男の子が処女を通して、さらに具体的に詳しくこの預言がなされていきますし、同じ預言者ミカという人はこの救い主はユダヤのベツレヘムから生まれる、出てくるということを旧約聖書は予言しているんですね。神様がそのように予言をだんだんとこう詳しくですね、この予言をこう与え続けて、メシア救い主を待ち望むようにとイスラエルの民を導いてこられる。これは旧約聖書の流れです、出来事です。そしてこの時ですね、神の時が満ちて、いよいよこの時、ユダヤのベツレヘムで予言の通りに、処女マリアを通してインマヌエルと呼ばれる、神が共におられるというお方、イエス・キリストがお生まれになるという予言が成就したわけですが、さっきも見たようにガラテヤ書4章4節で、神の時が満ちて一人子イエス・キリストを使わされたのだと、そう聖書は言っています。歴史を振り返るときに、なぜ神がこの時を選ばれ、なぜこの時でなければならなかったかということが、実は驚くべき神様の素晴らしいご計画と配慮がはっきりと分かってきます。これは神の定められた時だったわけですね。当時地中海沿岸にユダヤ人がですね、実はさまざまなこの状況というか、キリスト教が迫害されてユダヤ人が散らされるというような、いろんなこう歩み歴史がありますが、当時この時にはですね、ローマ帝国の支配が広がっていますが、そのローマ帝国の広がり全体にと言ってもいいと思いますが、散らされたユダヤ人たちが世界中にそこにいたという状況があります。ディアスポラと言われますが、散らされたユダヤ人たちがですね、このメシア救い主を待望する、そういう思いを持つユダヤ人たちが当時の全世界に散らされて、そういう意味ではこの 救い主を待ち望む時がこうある意味で満ちていた。心から彼らは待ち望んでいた、そういう時代です。世界に散っていった神を恐れ敬う人々、神を信じる人々、またこの救い主メシアを待ち望む人々が、そういう意味では全世界に散らばって備えられていた。その人たちがやがてこの時にですね、お生まれになったイエス・キリスト、救い主がお生まれになったという喜びのニュース、福音を、この人々が福音を受け取ることになる、そういう状況がありますね。2番目にはローマ帝国は、この当時全世界を制覇した大きなこの帝国ですけれども、さまざまな膨大なこの民族、文化、宗教、それらをこう統括するような国になるわけですけれども、この当時のローマ帝国の方策は、それら全部を寛容に受け止めていく政策を取ったんです。それは全部、彼らが今まで信じてきた宗教や伝統や文化そのものは寛容にそのまま受け止めて許してあげていく政策を取っていたわけですね。しかし、ただ一つだけ条件がありました。それはローマ皇帝、まあ、シーザーともカエサルとも言いますかね、ローマ皇帝を神として、どんな民族もどんな人間もローマ皇帝を神として拝まなければならないという、このことは絶対的な条件として征服した世界の、当時の世界にですね、命令したわけです。これはユダヤ人にとっては決定的な大きなチャレンジになるわけですね。旧約聖書を通して天地万物を作られた唯一の神、その神しかいないので、あなた方はこの地上のどんなものも神として拝んではならない、偶像を作り出してはならない、そういう神々はいないのだから、唯一のこの天地創造の全能の主なる神様だけを礼拝しなさい、崇めなさいと、はっきりと旧約聖書の律法を通して命じられているユダヤ人たちにとって、ローマ皇帝を神として崇めよ、これは何という恐るべき命令でしょうか。遠い話ではなく、まあ、たかだか70何年前に日本も天皇陛下を神とする神の国、新国日本とこの唱えられ、この天皇の天皇を神として拝み、この天皇のために命を捧げる、それが日本国民の最高のあり方、生き方だ、神の国日本とさえ呼んでですね、あの特攻隊を結成するとか、あるいは天皇を神とする神の国日本が破れるはずがないということで、この嵐が吹いたり、いろんなことで日本は勝つのだと、日本全国民を、そういう意味では、まあ、ある意味で集団のマインドコントロールですね、情報コントロールによって、日本国民は天皇神として拝み、あちらの方角に向かって、毎朝礼拝をしてから始めるというような、そういう支配統制の時代があったわけです。ユダヤ人にとっても、まあ、そういう意味で現代のクリスチャン、当時のクリスチャンにとっても、それは信仰的な決定的な戦いでした。ユダヤ人たちはその神の戒め、律法を本当に重要と思います、大事だと思いますから、納得することはできません。そういう意味で宗教的なこう戦いをですね、して、まあ、結論を言いますと、この救い主が誕生したするこの時には、ローマはヘブル人だけにはですね、特別に皇帝を神として礼拝しなくてもよいという許可を与えられている、そんな時代だったわけなんですよ。寛容な取り扱いがユダヤ人、ヘブル人たちにはこう与えられていた。そこにイエス様がお生まれになるということですね。そしてこの時期だからこそ、このイエス・キリストによって最初にこの後誕生していくキリストの教会は、その 土台というか礎がしっかりと築かれていく、そういう時代が何百年も 何年もというかね、ローマ帝国というその元で、実は驚くべきことに初代教会が根を張っていくことができる、そういう時代だったということですね。3番目、皇帝アウグストス。これはキリストが誕生したよりも25年前にローマの皇帝として即位するわけですが、この時代に実はローマ帝国は最も平和だったということです。ローマの平和と言われますよね、パクスローマーナ、ローマの平和がもたらされていた時代。それまでは戦いに明け暮れていたんです。軍隊が至るところに駐屯していました。皇帝がいつでも暗殺されるという、もうクーデターが起こるという、そういう危機、危険が帝国内のどこにでもいつも抗争が続いていた時代が続いてきたのです。しかしこの時ですね、皇帝、ローマ皇帝アウグストの時代はローマの平和といわれる平和がその時代を支配していた。そしてこの時代に世界の中心であるローマを中心として、ローマ帝国のその全世界を支配している国ですから、ここのローマ帝国、ローマを中心として支配しているところの全地に実は道路網がこう敷かれていったんですね。それは当然あの自分の支配している国々、あの世界の隅々のあの国で暴動、国をこう脅かすようなそういう騒乱とか争い、そういうものができならば、ローマの軍隊が速やかにですね駆けつけて、それを鎮圧するための道路が徹底的にこう整備されたんです。ローマの道がですね。ところがこれが皆さん驚くべきことに、ローマは軍隊のための道を、争いを収めるための道を世界の隅々にまで巡らせたのですが、これが実は救い主イエス・キリストがこの世に来られた、あなた方の救い主が来られたという福音、喜びの知らせが実は当時の全世界の隅々にまで速やかに届けられる福音の道、ね、宣教師の道となっていったんですね。驚くべきことだと思いませんか。あの世界伝道旅行をしたパウロもまたこの道を通って世界のですね伝道旅行を展開していって、当時そのこの後ですね、世界のあちらこちらにキリストの教会が建て上げられていくという。ローマ皇帝アウグストがしたことですよ、ローマ帝国がしたことですよ。でも神様はそのすべてをご支配しながら、これがイエス・キリスト、私たちすべてのもののために来られたイエス・キリスト、救い主が来られたという喜びの知らせを全世界のすべての人に伝えるための、当時の実は宣教の福音、宣教の道備えとなっていた。驚くべき、そこに配慮がなされていたことでした。この時代ですから、世界の共通語がギリシャ語となっていたわけです。すべての人がそういう意味ではギリシャ語で、こう意思疎通をする、伝え合うことができるという世界共通語、ギリシャ語が存在していました。現代、今を考えたらですね、実は考えられないことなんです。新約聖書27巻ありますけれども、新約聖書だけでも考えてみましょうか。ガラテア人への手紙とエペソ人への手紙などがありますが、これはですね、今だとですよ、トルコ語じゃないとその人々に伝えられないわけですよ。トルコにありますから。あるいはコリント、ギリシャのコリントとか、テサロニケへの手紙などは ギリシャ語でなければ彼ら当時は、今はですね、こうおそらく外国語わからないわけですね。あるいはローマ人への手紙とあります。これはイタリア、ローマですから、当然これはイタリア語でなければ彼らにはですね、わからない手紙となっていたわけです。ヘブル人への手紙はまさにヘブルですから、ヘブル語もしくは英語、まあ、今もイスラエルは英語が十分に通用しますから、ヘブル語、英語が通用していたのか。要するにですね、当時世界はギリシャ語で、全ての人が一つの言葉でイエス・キリストのこの福音の知らせ、救い主が私たちに与えられました、このお方によって私たちの全ての罪が許され、そしてキリストが誕生し、やがてその生涯を終えて十字架にかかり復活される、死を打ち破って復活の命を与える救い主であるということを、一つの言葉によって全地全世界の人がこの聞くことができる恵みがすでに備えられていたということ、驚くべきことだと思わないでしょうか。神様のタイミング、神様がなそうとしておられること、それを私たち人間が全てを分かるということではないです。理解できるということではない、むしろ分からないと言わざるを得ないでしょう。マリアさんも出産するときに、まだ結婚もしていないのに、なぜ私の中に男の子、赤ちゃんが生まれるんですか、思わずどのようにしてそんなことが起こるんですか、どのようにしてなるんですかという素朴な疑問を天の使いにしたほどですね。でもそれは聖霊によるのですよ。罪のない清いお方として神様があなたのお腹に赤ちゃんを宿させたのです。その人は救い主となるのだ、全ての人の救い主になるんですよと天の使いが語られる。神には不可能なことはありません。マリアさんはそれを信仰を持って受け止めたんです。どのようにしてか自分にはわからないけれども、神がそう言われる、そして神には不可能なことはありません、どんなことでもできます、その神様が私に罪のない清い、イエスという男の子を預け、この方が全ての人を救い主としてなるのだと、そう言われるときに、はい、わかりました、神様、あなたがそう言われるならば、それがあなたのご計画ならば、御心ならば、その神の言葉の通りにこの私の身になりますようにと、そのように受け止めて応答したわけでした。神様がなされること、神のご計画、神が思い考えておられること、それは私たち一人一人の人生においてもですよ、なんでこんな最悪な状況に陥るのだと、なんでこんなことに私は出会うのだと、と最悪だという私たちの目からの側面と、しかし神様においてはむしろ、ここではですね、マリアにが出産するとしては最悪のタイミング状況であったとしても、まさにそれは神の時が満ちた、神の御業がなされるその時だったのだと、このクリスマスの出来事は表していますけれども、神様は私たちの人生のあらゆるこの状況というか出来事というか、私たちが出会うそういう試練や苦難や困難ということも、それはあらかじめ知っておられるわけです。私たち人生のまさに曲がり角と言われるような、人生が本当にここからあの日から変わったという、変わるというような、そういうことも全て知っておられるお方です。どんな状況であったとしても、どんな境遇であったとしても、どんな人と出会い、どんな人生を歩むというか、私たちはそれは分かりませんけれども、将来は分かりませんけれども、神は全てをご存知であって、そこに神様の愛と全能の御手を持ってそれを導かれる、 神のご計画がですね、私たちの理解を思いを超えて神は確かに生きて働いておられるお方なのだと私たちもこう覚えたいものです。あらゆることに神の時がある。神のなされることには常に神様の最善の時があると聖書もまた教えています。ある時にはドアが開き、ある時にはドアが閉ざされて、それが私たちの人生、そういうことを体験しているのではないでしょうか。今日あるチャンスが、しかし明日はないかもしれないということを私たちは心に覚えなければなりません。今日生きているから明日も当然生きるというような考えを私たちは持っていますが、本当に私たちは、私たちの人生は分かりませんね。今日命はあって、当然明日も明後日も、あたかもずっと生きるようにして今日生きてますけれども、 いえ明日はひょっとしてないかもしれないということを頭に置いて今日という日を生きるべきだ。聖書は主を、神を求めなさい、お会いできる間にという、そういう言葉があるんです。今が神様の愛を、イエス・キリストの救いを今受け取るとき、信じるときですよ。明日はそのチャンスがなくなるかもしれない。今は恵みのとき、今が救いのときなんですよと、そう聖書は語りかけておられる。このクリスマスの時期にですね、マリアさんとこうお話しすることができるしたら、マリアさんが私たちにですね、どういうことをこう話しかけてくれるでしょうか。どういうこの信仰の秘訣を私たちに教えてくれるのでしょうか。まあ、ここでカニキリスト教会のシナリオライターがですね、登場するという、いつも聖書のドラマをシナリオライター書いてくださる人、マリアさんがここで私たちに語りかけてくださるとすると、どんなことを私たちに語りかけてくださるでしょうか。もし神様があなたに声をかけてくださったならば、あなたの状況がどのような状況であろうとも、どのような不安の中にあろうとも、最悪だと思うような状況、出来事の中でも、どんなに心細い状況の中にあったとしても、もしその状況の中で神様があなたに語りかけてくださるならば、その神の言葉に信じて、神の愛と真実、そして全てのものを最善に導かれる神を信じて、その神の語りかけに応答していきなさい、この神に従っていきなさいと、マリアさんは私たちに語りかけるはずです。マリアさん自身が、私は主のはしためです、主の、奴隷ですと、しもべですと、あなたのお言葉通り、神様のお言葉通り、御心の通りにこの身になりますように、あなたの御心の人生を私が送ることができますようにと、そのように応答したのです。神のなされることは全て時にかなって美しく、そして全てそれは私たちを愛していてくださる、そして神様の深い大きなご計画といいますか、神の考えておられる御心があって、全てのことを通して最善をなそうとしておられる神の、計らい、神の御心、神のご計画なのだと、私たちの理解を超えているとしても、マリアさんのように、主よ信じますと、あなたのお言葉通り好みになりますようにと、私たちもこのクリスマスの時に、そして神の言葉である聖書を通して、神様が私たちに語りかけているその神の言葉にですね、信仰を持ってこう応答していく。神様、あなたのお言葉通り私の人生になりますように。そして後にマリアさんは心から、なんと神様は素晴らしいことを私にしてくださったでしょうと マリアの賛歌と呼ばれるその賛美歌をですね、まあ、もちろんこのその、まあ、一章にそのことが記されていますが、そのことを、まあ、イエス様がお生まれになったからもずっとですね、そのことをこの神様を褒めたたえる。なんと神様は素晴らしいことをしてくださったんだろう。あの時は正確には理解できなかったけれども、そうか、なんと神様は素晴らしいご計画を持って私の人生をこのように導いてくださったんだろうかと、必ずその素晴らしい神を褒めたたえる、その時が来る。神に信頼する者、このイエス・キリストに信頼する者は失望させられることがない。いろいろな試練、困難、悲しみ、痛みを通ったとしても、しかしこのイエス・キリスト、私の主救い主と信じる、その信じる者はどのようなところを通ったとしても、究極的にイエス・キリストは絶対にその失望に終わらせることはない。私は決してあなたを離れず、決してあなたを見捨てず、この地上の生涯のすべての日々において私はあなたと共にいる。インマヌエル、神が私たち共におられる、そういうお方として私たちの人生を共に歩んでくださるお方です。神の時に、時が満ちて、まさに神の救いのご計画であるイエス・キリストがこの世に使わされました。それがそのクリスマスの出来事です。そのお方を私たちも心から信じて、神を喜ぶ、神の御心が私たちのうちになされる、その幸いな最高の人生を共に歩んでいきたいと思います。一言短くお祈りします。愛する天の父なる神様、あなたはすべてのものを作り、またすべてをご存知であり、その全能の御手をもって私たち一人一人の人生をも導いてくださる主であることを、聖書の言葉、あなたの約束を信じて感謝をいたします。なぜこの悲しみ、なぜこの苦しみ、なぜこの病と、私たちは自分の理解では、思いでは本当にわからない、むしろ人間的に考えるなら失望、絶望に陥るような状況のただ中でも、神は私たち一人一人を愛しておられ、私たちに与えてくださったその命を神の御手の中で守り支え、すべてのことを働かせて益と変えてくださることのできるお方、その痛み苦しみの中から祝福を豊かにもたらしてくださることのできるお方と信じて、あなたに従っていく、信じていく、そういう信仰の歩みをこのクリスマスの時スタートとして歩み出していくことができますように。永遠に変わらない愛を持って、私はあなたを愛した、それゆえあなたに真実の愛を示し続けると言ってくださる神を信じて、私たちも心からその主なる神様、あなたを愛して生きる、この地上の生涯であるように導いてください。お一人お一人、痛みの中にある、悲しみの中にある、苦しみの中にある、病の中にある、また今はコロナの目に見えない恐れの中にある私たちを憐れんでくださって、安らぎを与えてください。癒しを与えてください。平安を、神様あなたからの平安を与えてくださるように、お一人お一人の上にあなたの癒しと、また平安を与えてくださるように心からお願いします。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。